皆さんこんにちは、練馬ホットキャストです。このポッドキャスト番組では練馬区とアニメにゆかりのあるゲストをお招きしてお話を伺いますが、今回も特撮編です。進行は私、練馬アニメーションサイト編集山本と、
同じく編集の私岩沢が担当します。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
それでは岩沢さん、今回のゲストをご紹介ください。
特撮編となる今回第11回と次回第12回のゲストは田崎龍太監督です。田崎監督は4月から配信予定の仮面ライダーアマゾンズなど、練馬区大泉にある東映東京撮影所で制作されている仮面ライダーシリーズやスーパー戦隊シリーズをはじめ数々の作品の監督をされています。
今回は田崎監督の作品と撮影所のある練馬区について伺いたいと思っています。
それではどうぞお聞きください。
本日は映画監督の田崎龍太さんにお話を伺います。田崎監督、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、田崎監督といえばといってもですね、人によって思い浮かべる作品がだいぶ違うのではないかと思うんですが。
そうかもしれないですね。
はい。簡単にいくつか挙げさせていただきたいんですが、テレビシリーズ作品では、1995年の東映のスーパー戦隊シリーズ、超力戦隊オーレンジャーでテレビ初監督、激走戦隊カーレンジャー、電磁戦隊メガレンジャー、星獣戦隊銀河マン、で、渡米してアメリカ版のスーパー戦隊パワーレンジャーロストギャラクシー、パワーレンジャーライトスピードレスキュー、で、帰国して平成仮面ライダーシリーズ第2弾、仮面ライダーアギト、龍騎、ファイズ、実写版のセーラームーン、オリジナル企画作品の渋谷フィフティーン、実写版のキューティーハニーザライブ、ライダーも電王、キバ、ディケイド、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイム、ドライブ、で、スーパー戦隊をモチーフとした非公認戦隊、キバレンジャー、大人物の作品も、科捜研の女を12シーズンから参加、それから特捜最前線2012、プレイガール2012、そして昨年は戦後70年ドラマスペシャル、妻と飛んだ特攻兵。で、劇場作品は仮面ライダーのアギトから始まって、仮面ライダーシリーズの劇場版が並び、仮面ライダー以外でも、小さき勇者たちガメラ、サルベージマイス、忍たま乱太郎夏休み宿題大作戦のダン、などなどやってらっしゃいます。舞台演出も、星屑たちのフッテージ、俺の舞台など、舞台の演出にも進出と。
はい、
ねえ、すごい作品数ですね。
こうやって並べると、結構やってますね。
改めて監督として活動してきた20年、どのように今感じますか？
かつて自分が楽しんだ作品のリメイク版というか、うん、そういうのが多いなと改めて思いますね、うんう
ん。仮面ライダーが多いということもそうですし、
う
ん、
まあまあそうですね。
セーラームーン、キューティーハニーというアニメや漫画の実写版という作品も手掛けてらっしゃるので、そういった印象も確かにあるかもしれないですね。
はい。東映は各映画会社の中でテレビというものに力を入れるのが早かった会社なんですよね、はい。ただ東映という会社がテレビでやりつつも、必ずしもこれが人気が出るに違いないと思ってやった作品ではない仮面ライダーとかが、うんうん、今結構東映にとっては外せない作品になったりとか、うん、もちろんそういうとこはあるんですよね、はい。と言いながら、やっぱ東映という会社で僕はその割とほとんどやってるので、うん、そういう意味でリメイク版というかそういうものが多くなってるのは、そういうところもあるかなという気がしますよね、うん
うんうん。どうですかこの20年、あっという間ですか？
撮影所っていうところは僕はね、竜宮城だと思っているところがあって、うんうん、いる間時間止まってますよね、やっぱり、ね、
うんうんうん。
それで例えば本当は70代ぐらいの照明の親方が、うん、まあ、ものすごい重そうなライトをひょいひょい担いで歩いてるところが撮影所なので、うん、
なるほど。
やっぱり本人もその自分の年齢みたいなものを忘れて仕事してるに違いないんですよね、うんうん。やっぱりその仕事を離れると皆さん途端に老け込むと、うん、それは玉手箱開けちゃった状態に違いなくて、そういう意味ではまさに竜宮城なんだなと思いますけども、あっという間ですよ、そういう意味では。
なるほど、
うん。まあ何でしょう、例えばその仮面ライダー1年間で50本あるじゃないですか。で、3人の監督でやって16本とか撮ったりするわけですよね、はい。だからその作品を撮ってる間っていうのは自分の時間を生きてないですよね。どっちかっていうと作品の中の時間に埋没してるから、作品の中の時間生きてるじゃないですか。とすると1年間は、うん、僕らにとっては6ヶ月ぐらいかもしれないっていう感じはある。
なるほど。
自分の時間っていうのはね。
なるほど、なるほど。
まあ、レギュラーで1年間回すとそんな感じで、半年はやっぱり作品の世界に埋没して、 例えばアギトとかリュウキの彼らの人生をこう一緒に歩んでるような感覚になってるっていうところがあるんじゃないかなと思いますけど。
あの岩沢さんは田崎監督の作品はどれがお好きですか？
アギト
プロジェクト G4
アギトつい先日アギト役者メンバーから LINE で写真が送られてきて同窓会やりましたよみたいなのがありましたけど、やっぱり未だに G4 チーム金目くんと藤田東子ちゃんと山崎純くんと柴田くんの4人が結構あって、はい、今でも焼肉を食べてると。
また焼肉なんだ、役の中と一緒じゃないですか。
そうそうそう、はい、まあまさにアギトの頃は狂牛病騒ぎで焼肉業界が悲鳴を上げていた中、アギトでは肉肉と言って焼肉ばっかり食べてるシーンが多かったので、はい、表彰されたと。
本当ですか？
その焼肉の業界から。で、確かキャストにお食事券みたいなのをもらったことがある。
本当に？
というのが仮面ライダーアギトです。
なるほど。ちょっとそんな作品の思い出、ざっくり、あの、はいはい、ポイントのある作品だけ伺っていければなと思ったんですけど、はいはいはい、まずテレビデビュー作になります、はい、超力戦隊オーレンジャー。テレビシリーズ初監督ということで、はい、まあ、いろいろこう思いもあったんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、非常に緊張しながら撮った思い出が、うん、でやっぱカメラマンの猪熊さんに非常にお世話になって、うん、どっちかといえばおんぶに抱っこというような状態で撮ったような気がします、うんうん、この時にトラさんのパロディみたいなことやったんですよ、はい、トラさんみたいな人間体の怪人が出てくるっていう、はい、それの人間体を大河内宏さんという役者さんに演じていただいたんですけど、やっぱりその方に後にこう出ていただいたりすると、うんうん、やっぱりファミリーというか、うん、別に田崎のファミリーではないんですけど、うん、田崎が大河内さんのファミリーみたいな感じで、まあ、あの一気にデビューの頃に時間が戻るような気がします。
時間がもう20年超えちゃうっていう、
うん、そうなんですよね、
面白いですね。
だから例えばその大河内さんとは科捜研の女でこの間出てもらいましたけど、うん、はいはい、なんかヒュッと戻っちゃうところありますかね。
そして、まあ、戦隊シリーズ何本かやっておられますが、初パイロット1話2話を任された作品が聖獣戦隊銀河マン、
はい、この時がやっぱり初だったので、うん、パイロットは、はい、やっぱり非常にいろいろ緊張しましたし、1ヶ月という時間をいただくんですよね、ほとんど
1、2話で
1、2話は、はい、まあ、オープニングエンディングなどもあったりするので、はい、その後の話ではできないような、例えば馬に乗ってるシーンとか、はい、いうのをここで撮るっていう、お金がかけられるところではあるんですけども、うん、でもそれだけに緊張して、うん、でこの年は冬がドカ雪だったんですよね、珍しく東京都内もかなりの積雪があって、はい、の中でオープニングを撮ったので、うん、銀河マンは1年間ずっとオープニングタイトルバックでは雪の中でありさまで、そういう状態でしたね。
なるほど。パイロットをやると、はい、キャスティングにも関わる、
ね、そうですね、オーディションなんかもやっぱり関係ありますからね、
はい、そのキャスティングとかオーディションとかというのを入れずに、純粋に撮影として1ヶ月撮れるっていう感じですか、
はい、そうですね、クランクインしてからアップまでが、まあ、1ヶ月はちょっとオーバーかもしれませんが、うん、3週間オーバーという感じ。
ちなみに通常は、
通常はまあ週間でこう出していかなきゃいけないもんですから、はいはい、2話分2週分の話数を持っていつつ、はい、11日とか。
なるほど、
そんな感じですね。
やっぱかなりタイト、
ね、そうですね、
ちなみに田崎監督はディケイドの時3話持ちしましたっけ？
3話持ちはね、結構やってます。それまでも戦隊、とかでもやってますし。
ああ、そうですか、はい、3話持ちだとどれくらいでやるんですか？
3話持ちだと15、6しかな。15ぐらいかな。
ああ、はい、そうか、大変ですね。
いや、まあ宿命ですね、テレビのね。
なるほど、そして仮面ライダー監督としては初監督、仮面ライダーアギト、初の三人ライダーの
シリーズ
ですね。はい、
まあ、この間にあのアメリカでパワーレンジャーをやっていて、はい、ロサンゼルスに白倉さんが口説きに来て、まあ、次のライダーやりませんかと。僕がアメリカにいる間に仮面ライダークーガが高寺プロデューサーの手に入って、はい、監督は石田さんという形でやっていたんですけど、はい、その次、まあ、白倉プロデューサーと監督田崎というコンビで始めたのが仮面ライダーアギトでした、
はい。
まあ、これは仮面ライダークーガが火をつけた仮面ライダー人気というのがありまして、それをいい形で受け継ぐということがやっぱり史上命題だったんですよね、きっとね。クーガの再放送はなかったけども、その続編っぽい仮面ライダーアギトが出たことによって、クーガは見逃したけれども、アギトという新番組見てみようという人がついたために、今でも平成の視聴率としてはトップの 13.7 とか、そんな数字を日曜朝に出して それはやっぱりすごかったですね、人気が。その後劇場版も生まれましたし、はい、ゴールデンタイムに1本やったりもしましたし、
どうですか、その初めて仮面ライダーを撮ったというか、
はいはいはい、
その感触。
僕1964年生まれで、はい、71年の仮面ライダー放送の時は小学校1年生と、はい、ほぼ同時期に帰ってきたウルトラマン放送開始という、はい、運命的なというか、はい、もろにその第2次ブームを被るっていう世代なんですよね、はい、例えば親とかからはそのいい加減子供番組卒業しなさいと言われ続けながらも見続けた仮面ライダーだったりウルトラマンだったりしたんですけれども、まあ、大学に入ってサークルを作りですね、はい、それを愛好する仲間と語り合いみたいなことをやっていく中で、はい、僕らが好きなあの番組はドラマとして優れてるんじゃないかと、子供向けというレッテルを貼ってお尻の中しまっちゃうんじゃなくて持ち続けていいんじゃないかということが強く認識したのが大学ぐらいですよね。で、そういう目で見ていると、その後の子供番組の中でもっとこうすることはできるはずみたいなことをずっと思って仕事を続けていて、いざ自分が作る段になって、その先輩である高寺さんがやり始めたクーガがあり、でアギトではこんなことができるんじゃないかというようなことをぶち込んで作った作品ですかね。で、まあ、それが、まあ、世の中の皆さんに受け入れていただいて非常に僕としては良かったなと思った作品が仮面ライダーアギト
です。なるほど、はい。じゃあそのアギトの今も話にありましたけど人気があって劇場版という話になりました、はいはい、でこれが田崎監督にとっても初の劇場作品
ですね、はい、そうです
ね、仮面ライダーアギトプロジェクト G4、
はい、
これはどんなその劇場版初体験というか初監督というか。
そうですね、まさか劇場版できるとは思ってなかったんですけどね、はい、やっぱやるからにはもう根性据えて、できる限りのことやろうと思ってました、その一方でそのテレビで、頑張ってた要潤が、3人主役の仮面ライダーにあって劇場版ほぼ要くんが主役みたいな形になったん
です。そうですね、はい、
でそれはなぜかというと、そもそもテレビと映画を並行に走らせると、並行に撮り続けるということ自体が大冒険なんですよね、あの当時のテレビプロにとって。
なるほどなるほど、
あの劇場版オーレンジャーみたいなそんなことあるんですけど、でそのノウハウは持っているが、この時のプロジェクト G4 っていうのはそれじゃ収まりきれない尺なんですよ、1時間ものなんですよね、だからやっぱり1ヶ月はかかると、で1ヶ月映画が走っていて、同じキャストでテレビも撮るっていうことは大冒険なわけですよ、
なるほどなるほど、
あのスケジュール的に、
はい、
で玉坂は3人主役だと、でテレビは歌手くんを主役に据えたまま、映画は要くんを主役にして、そこでスケジュールをこう調整していこうという作戦がそこにあったんですよね。
なるほどね。
ということでプロジェクト G4 は警察話で、要くんがほぼ主役に近いという形だったりするんですけど、と言いつつもですよ、やっぱりあのテレビと映画並行に走ってるから、キャスト陣は今まで誰も経験したことのないむちゃくちゃなスケジュールに放り込まれるんですよ。
あ、なるほど。
その徹夜で映画を撮った後、次の日の朝寝ないでテレビの現場に行くとか、
なるほど、
そういうことが発生していくんですよね、まあ、そんな中にあって要くん主役と言いましたが、賀集くんもすごく素晴らしい仕事をしていて、でも賀集くんは確かあのこの時にお父様が亡くなったりとかしつつ、でもやっぱりそのスケジュールのせいでなかなかこう帰れずとか、そういうような中非常に頑張ってくれた作品ですね、
なるほど、今や仮面ライダーシリーズはテレビシリーズ走らせながら年間3本ですか、
そうですね、
という映画が入るという、さらにめちゃくちゃな
これは、ね、
ことになってるんですよね。
年間3本をずっとやるっていうのはね、あのこの時やっぱりもう血を吐くようにして撮りましたけど、そっからのノウハウの積み重ねですよね、確かプロジェクト G4 の最終日は37時終了だったんですよ。
37時って何時だか全然わかんないです。
わかんないでしょ。
何時ですかそれ。37時何時ですか。
9時から開始してぐるっと1時間回って24時なんですよ、次の日の9時、
はいはいはい、
そっからさらに、13時間働き続けるみたいな。
翌日の
確かね、昼1時半ぐらいに終わってる
んです。あ、そうだ、
しかも、その昼1時半に終わるじゃないですか、夕方5時から打ち上げパーティーっていうみんなねゾンビみたいな打ち上げパーティーで、それだけやっぱりその映画を作るということに関して、みんなノウハウがなかったんですよね。だけどまあそっからですね、まあその時プロジェクト G4 っていう時はやっぱその初めてだった田崎監督がやりすぎた可能性もありますけども、 それでもそこからこう徐々にノウハウを積み重ね、うん、年間3本走らせても大丈夫なぐらいにはなってきたという、う
ん、まあ経験って怖いというか、システムって怖いっていうか、
そうですね、
すごいですね。吉田さん、カメラドのアギとプロジェクト G4 はどこが好きですか？
3人ライダーがいますよね、はい、その3人の軸とは別にライバル役の G4 が、うん、また自衛隊の方がちゃんとこう絡んできて、うんうん、その人が一番良かったです、うんうん、あのその人間ドラマがとても良かったです、
うんうん、小沢真珠さんと唐戸亮さんが自衛隊方面として出ていて、やっぱりお二人とも非常に良かったですよね、
うんうん、3人のライダーの中で一人だけ人間、本当の人間が、はい、あの要潤さんがやる、うん、あの G3 で、うん、でその G3 が主役の時に G3 の写し鏡のように、うん、自衛隊ライダーっていう、うん、この設定がね、うん、泣きますよね、うん、素晴らしい、ね、あの興味を持っていただけたらぜひご覧いただければと思います。続きましてテレビシリーズ、翌年ですが仮面ライダー龍騎、これはその3人ライダーに気を良くしたのか13人ライダーという、
そうですね、
これもまた大人気になりましたよね、役者さん一人一人が、ね、
まあ、イケメンっていう言葉がほぼこの時からできたんじゃないかと思います。
うそうですね、
はい、はい、韓流ブームより前に奥様方が熱中していたのがこのイケメンライダーたちだったように記憶してます。
王者とかゾルダとかね、
そうですね、
あの辺り人気でしたよね、
でまあ龍騎に関しては非常にその実験的な部分もあり、はい、先行最終回の劇場版とか、
うん、はい、そうですね、
あるいはアナザーなエンディングを持つ
スペシャルとか、
スペシャルとか、はい、というような作品が次々生まれつつ、うん、13人がそれぞれ自分の正義を掲げて戦うということになって、うん、その正義とは何なんでしょうかねっていう話をしていくっていう作品でしたね、
うんうん、まあ、そういう意味では、まあ、主役は龍騎なんですけど、はい、龍騎を軸としながら、まあ、本当にいろいろなライダーが出てきて、
ね、
本当に楽しかったですよね、うん、みんなをこう思い出を入れるライダーが違ったりして、ね、もう一つちょっと翌年の作品なんですが、仮面ライダーファイズ、
はい、
これも、まあ、ある意味ものすごい発見の仮面ライダーで、ね、ベルトを交換すると別の人がライダーになっちゃうっていう、うん、
そうですね、
これも発明ですよね。
そうですね、ベルト物語にしようという話で、うん、ベルトがかなりフィーチャーされて、うん、やっぱりこの3年4年か空画を入れて、うん、の中で史上最高額にベルトが売れたというのがファイズ、
うん、
あとやっぱりちょっとメカニカルなライダーですよね。
メカニカル、そうですね、う
ん、スマートブレインという会社のテクノロジーで、うんうん、この間その監督協会80周年記念上映会があり、
はい、トークイベントをなさったやつですね、
仮面ライダーファイズの劇場版パラダイスロストをかけていただいてですね、はい、まあキャスト半田君と羽賀ゆりやと2人で見たんですけど、はい、やっぱりこう感じたのはその監督協会という冠を掲げた上映会で仮面ライダーとかウルトラマンがかかる時代になってきたというのが、うんうん、一つとても感慨深いというか、うん、それは時代ということなのか、あ、その監督協会が柔軟な発想なのは非常に素晴らしいなと思ったんですけど、例えばそのこういう作品っていうのはやや色眼鏡で見られがち、うん、子供番組というレッテルラベルで、うん、で一部のマニアが、まあ、僕と同じように子供番組というラベルにごまかされないでその中身を見ようと、
うん、
いうことでクオリティというか、うん、を重視して見て、うん、素晴らしいんじゃないかっていうようなことをやっているんだけど、うんうん、まあ大多数のお客さんたちはどっちかっていうと映画作品とかを、うん、何かのラベルとかを頼りに見るしかないんですよね、
うん、まあ、手がかりとしてはね、
手がかりとして、
ね、入る、
でこれは子供番組だから私は関係ないというふうになっていくんですが、うんうんうん、それが監督協会は、うん、あの上映会でやってくれたので、うんうんうん、非常にエポックだなと思ったんです、うんうん、そのファイズに関して言うと、うん、
ね、
まあ今の話でこのファイズの2003年の話じゃないですけどね、
うんうん、いやでもそれはやっぱり作品に由縁するところだと思うんですよね、うんうん、でオリジナル企画渋谷15制作の準備段階と会社といろいろあって、はい、いよいよ苦節あって東映さんでやることになった作品ですよ、ええ、
これはだから東映じゃないところで準備していた段階でやっていたので原作なしオリジナルでということだったんですけど、それで何ができるかなということを考え、まあいろんな方と相談しつつ、この時の企画の中核にいたのは AAC というアクションチームの横山誠さんと僕なんですよね、はい、の2人でなんか好きなことをやりましょうということでやり始めた、うん、でその他社でちょっと頓挫して東映が企画を拾ってくれてやりましょうということでやってくれて、うん、これは主役のうちの1人が新垣結衣ちゃんですけど、うん、
でしたね、
はいはい、仮面ライダーに関してはアギとリュウキファイズと3年やって一つなんかやり尽くした感というか、うんうんうん、もうやったなという感じがあったので、うん一回仮面ライダーから離れたいというのがあって、うんうんまあ、ここら辺はちょっと仮面ライダーとはあの関係ない、まあ、渋谷とかあるいはガメラとかが入ってくるんですけど、はいうん、そういう中にあってオリジナルでどこまでできるのかなと、うん、でアクションと合成と、うん、そういうものを使いつつ、うん、オリジナルでどれぐらいにできるのかなというのをやってみたという感じですかね、うんうんうん
最近のライダーは随分ドライブまで撮られておられますけど比較的数多く撮っている仮面ライダーダブル今度はこれ2人で1人の仮面ライダーという
そうなんですよね、はい、企画当初はね1人だったんですよ確か
あそうなんですか
フィリップの人格はベルトの中にあってという今で言うとドライブに近いんですよ
なるほど、うん、
ドライブはベルトさんじゃない
ですか、はいはい、
そういう形だったんですよね、だから逆に僕ドライブの企画を聞いた時にダブルを思い出しました、
うん、なるほど
どっちかっていうと、うん、なんですが、まあ、仮面ライダーダブルと打つからにはやっぱもう一人いて、うん、2人で1人の仮面ライダーということをやるべきではないかという意見が出てきて、うん、途中で企画の形が変わって、うん、須田くんが、
うん、今大人気
です、まあ、今大人気の須田くんが、まあ、仮面ライダーをやることになったのはその企画の変更があったから
なんですけどね、2人になったからが
そうですね、うん、でやっぱフィリップという人格キャラクターが、うん、やっぱ仮面ライダーダブルの世界の背骨に違いないと僕は思いますけど、うんうん、それを、まあ、この頃は塚田プロデューサーと一緒にやるのは非常に楽しかったですね、うんうんええ
まあ、それで劇場版でお父さん、はい、仮面ライダースカルを吉川晃司さんがやったり、はいはいはい非常に面白い展開になりましたよね。
そうですね。あのムービー対戦っていう形がダブルぐらいから始まったんですよね、はいうん、それが今のその年間3本の劇場版っていう形に入っていったのがダブルぐらいからですかね、はいうんうん、まああのこの前がディケイドなので、はい、ダブル以降平成2期という人がいらっしゃいますけども、うんうんうんまあ、まさにダブルぐらいからちょっと作っていく形が変わっていったという感じはしますね、うんうん、例えばだからアギとリュウキファイズというのは白倉さんで3年間やってますけど、はいはい、ダブル以降は同じプロデューサーが2年連続やってないですよね、
うん、
1年ずつ交代でやっていってます、
うん、
そんな中にあってムービー対戦というのは非常に不思議な状態で、うん、監督が1人なんだけど、はいシナリオライター2人と
前シリーズと今シリーズのメインのライターさんが
2
人でそれぞれのパートを書くけど、監督はお一人でまとめる
監督は1人なんですよね、うんでこれ逆なんですよねその、うん、テレビシリーズって例えば仮面ライダーアギトなんかは、うん、ほとんどが井上さん、
はい、
井上俊樹さんが書いてますけど、はい、監督は3人か4人いて、はい、それが交代交代でやっていくという感じで監督の比率が4分の1とか3分の1なんだけど、うん、そのシナリオライターは1分の1だったりするというのの逆ですよね、うん、そのムービー対戦は、
うん、
だからまあテレビのその作りからすると非常に変わった
なるほど、
うん、ことになってると思います、うん、例えばだから東映漫画祭りみたいな形で、うん戦隊で1本ライダーで1本みたいな、うん、形あ宇宙刑事方面か、うん、あったけどやっぱそれはそれぞれ違いますからね監督
そうですよね、
はいムービー対戦って一つの発明だなという気がしますけど、うんはい、
なるほど練馬というか大泉というか、はいはい、そのあたりのちょっとお話をお伺いしたいんですが、はいはいはい、助監督時代から数えると実に30年練馬区大泉、ねはい、東映東京撮影所でお仕事されてきてますが、はいはいまあ、大泉の街を30年いてどういうふうに感じての自分にとって大泉の街とは、
まあ、やっぱりその仕事の上での根っこがここに伸びてるなという感じはありますよね、うん、でまあ撮影所に入ってしまうとですね、うん、まあさっきも申し上げた通り、うん、竜宮城だったりするので、うん、現実の世界とはちょっと切り離れてたりもするんですけどやっぱりその大泉というところに目隠ししても歩ける感じはありますか ね,
ね、ええ、よく行くお店その例えば昼はね、
はいはい、
目の前のリビンオズの、
はい、オズか、まあ、映画館の
1階や2階の
とか、
はい、
そんな感じですかね。実は駅方面って車で通ってるとなかなか行かないんですよね、
う
ん、
あなるほど、うん、車で
そうですね、
なるほど じゃあ終わった後に駅前で一杯とかっていう感じでもないんですか。
スタッフとかと飲むときはやっぱりそうですね、駅前で飲んだりとかいう感じが多いですけどね、
うんうん、駅前よりもやっぱりむしろその撮影所の周辺の方が、
そうですね、うん、どっちかというと古参のスタッフに聞くと、うん、昔は大泉の駅に降り立つと撮影所の建物が見えたと、
うんうんうん、
この間に何もなかった、うんうん、ずっと畑が広がっていたので、うんうんうんうん、唯一高い建物である撮影所のセットがね、うん、駅から見えたというふうに聞きますけども、うん、今はそんなことももちろんなく、うん、間にビルがあり、うん、大泉の駅自体も、うん、つい最近の改装で非常に近代化され、
はい、
でなんか2階のテラスにはアニメキャラの銅像などが立っていたりとかいう感じですね。
は
い、
それ練馬区さんのお仕事で。
そうですよね。はい、まあそういう意味で東映が大泉という土地を選んだのは、まあもちろんたまたまなのかもしれませんが、それが根付いてああいう形になって、それを自分たちの町の持ち物と思っていただけるのは非常に嬉しいなと思いますね。
東映撮影所さんで今はちょっとね改築のため移転中ですが、東映動画さんもありましたし、はいはい、そういう意味では、はい、日本で数少ない映画のスタジオのうち一つが区内にあるというのはやっぱり大きいことですよね。
まあ、そういう意味ではそのハリウッドのバーバンクとか、うんうんうん、そういうところにスタジオシティとかそういうところに近いところではあるかもしれませんね、うん
うん、今ちょっと話してましたけど30年、はい、まあ、この大泉に通われて、
はい、
変わったなって思うところってどこですか。
そうですね、やっぱり駅周辺にあれだけ高い建物、タワーマンションも建ちましたしね、うんうんうんうん、撮影所から見てタワーマンションが見えるなんてことはなかったわけですから、うんうん、そこら辺は大きく変わったかなと思いますね、うんうん。まあ、これもその古参のスタッフに聞いた話ですが、まあ、撮影所のそばに、まあ、目白通りという大きい通りがあり、はい、関越自動車道の入り口などがありますけども、はい、昔13軒っていうんですかね、
13軒道路、
道路っていう言い方ですね、はいはい、13
軒道路、はい、
幅が13軒っていうことで、はいはい、それだけ広い通りですよという意味で13軒道路という、うんうん、13軒道路を車止めして車の撮影してたっていう。
昔
は。
本当ですか、それすごいですね。
そうですよね。だそれだけ交通量が少なかった。あと僕が助監督の頃、まあまさに、バブルですかね。バブルの頃
か。まあ上りかけですね。87年とか。
87年から90年代前半
にかけて。はい。90年も真っ最中ですね、バブルね。はい。
まあその頃すでに関越自動車道はあり、
うんうん、
大泉インターありましたけども、うん、やっぱり土曜日にロケに出ると、
うん、
スキー客で冬なんかは非常に大変でした。
なるほど。
行きも渋滞だし帰りも渋滞で、例えば夕方冬だと早いじゃないですか、はい、日が暮れるのは、はい、ロケ現場では5時ぐらいにそのロケが終わって、
うん、
帰ってくると8時過ぎてるとか、
はい、
そんなことが
渋滞で、
スキーブームですよね。私をスキーに連れてって、ぐらいの感じで、
うん、ですね、まさに。
だけど今はそんなこともないわけですよ。
うん、
だやっぱ30年の間にいろんなことがこう起きてるな。
なるほどなるほど。
あと例えば外観の大泉インター、
はいはい、
まああそこにぐるっと丸い空から見るとね、うん、ありますけども、あれなんかはもう長らく工事してた印象がありますし、あれはやっぱりその発掘作業なんかが入ったりしたという噂で聞いてますけど、遺跡が見つかったんですか
ね、はい、
とあと例えばその外環自動車道の大泉インターの片側からもう片側に歩行者が渡るために地下があるんですよね。地下の人道、
はい、
人だけが通れる、
はいはいはい、
それは仮面ライダースタッフからすると長石トンネルと呼ばれてるので
、
長石監督が好んでロケしたところ。
長石トンネルってあそこのことなんですか。
そうなんです。人間だけが通れるトンネルがあって、それは外環道の整備とともにできたところなんですけども、それは長石監督がよく気に入って撮っていたので、僕ら的には長石トンネルという名前で呼んでいるところですけどね。
なるほど。やっぱり30年あると、でしかも高速道路みたいな、
はい、
公共的にこう大きな工事があると、
ええ、
だいぶ変わりますよね。
そうですね、まあ、今まさにね、その外環自動車道を延伸するための工事が、まあ、オズ方向に伸びていたりとかして。
ああ、そうなんですか。
なので練馬区よくご存知の方は撮影所に行くときに、目白通りから美国という交差点を左に曲がって入ってくるんですけど、はいはいはいはい、陸に左曲がってからがね、もう一変しましたね、やっぱり。
あ、本当ですか。
ええ、
あ、
それもやっぱり近年中にやっぱガラッと変わるんじゃないかなと。撮影所から見える高速道路がさらにこう伸びてる感じがするんじゃないですかね。
まあ、そういう意味では通勤経路と撮影の中から出ないかもしれませんけど、はい、30年にわたる定点観測してるようなもんですもんね。
それはそうですね、定点観測かもしれません、それに関しては、うん、
ですね。練馬区内でロケをしたりとかってのあるんですか？
もちろん多いですね、はい、例えば僕が助監督だった頃、その仮面ライダーブラックとか RX なんかは、はい、うん、光が丘公園かなりよくロケに、
広い公園ですもんね、
かなり広いですね、あそこは。と、まあその付帯施設というか光が丘の町ですよね、
はい、
当時は大江戸線が、そうそう、はい、団地がありまして、うんうん、まだ大江戸線の駅ができる前です。
あ、
ですけど、町としては整備されていて、うん、ニュータウン的な様相があって、
ちょっと近未来的な、
はい、はい、そうですね、
うん、
そう、練馬区でいうと光が丘近辺が多かったような気がする
ね、うん、
それこそはぐれ刑事とか見ると、はい、練馬駅周辺とか、はい、そういった繁華街なんかを、ね、うん、よく使ってたりもしましたけど、
うんうん、田崎監督自体は光が丘が多かった感じ。
そうですね、子供番組的には光が丘が多かったかな、うん、
監督もそうですけど、私たち小さい時の人造人間機械だとかは、はいはい、石神公園
で、あ、そうですね、
撮ってたりするじゃないですか、石神公園は。
石神公園も結構ありますね、うん、ただまあちょっと暗いんですよね、うっそうとしてみてね、そういうところがありますね、
うん、練馬区で仕事じゃなくてなんかお好きなところとかってあります？
僕ね、桜台っていう駅が、
はい、西武池袋線、
西武池袋線、はい、桜台っていう駅が個人的には西武線における中華街じゃないかと思っていて、中華料理はすごい多いんですよ。
へー、あ、そうなんですか。ちょっと実は、うん、あんまり覚えたことがなくて。
なんでしょう、個人店主の、例えば麻婆茄子が美味しい的な、
はいはい、
中華料理屋さんが結構多くて、
はいはい、
撮影所の帰りにその車で行ってコインパーキングを桜台の駅周辺に止めて、でそこでご飯っていうのは結構多かったんですけど。
なるほど。
最近ね、ちょっと潰れてきました。
あら、なくなってきちゃった。
ちょっと少なくなってきた。 あんなにあったのにと思うぐらい本当に中華街じゃないかと思うぐらい。
まあボナスはこの店で、
そうそう、そういうこと
です。なんかタンメンだったらこの店でみたいな、
そういう感じです。いろいろあって楽しめたんですけど、あれなんか別に計画してやったわけじゃないでしょうが、たまさかそうなったのかなと思いますね。あとは豊島園のやっぱり庭の湯と、うん、あと、はい、ユナイテッドシネマ、
ユナイテッドシネマいいですね、はい、
あそこら辺は非常にいいですよね、
はい、他にこう何ですかね、こう今、まあ、施設的なところが多かったんですけど、はいはい、こう何かこう歩くのが好きとかよく行ったとかっていう。
そうですね、やっぱ豊島園の駅近くにある高山庭園とか、うん、結構その隠れた史跡みたいなのがあったりとかするんですよね。
まあそんないろんな練馬区の中で、
はい、
こう強い思い出というか、
ええ、
練馬区といえばこれが一番、その撮影場も含めてですけど、ええ、一番こう記憶に残ってるなみたいな。
昔の練馬の駅周辺とかの感じとかは割と記憶に残っていて、昔の僕は助監督の頃、監督デビューギリギリぐらいまでかな、その年に1回打ち上げパーティーがあるわけですよ、
はい、
で今やその打ち上げパーティーって年に何回もあって、実はその劇場版の打ち上げとかで、まあ最終的には池袋のホテルでやったりとか、新宿の大きいカラオケ屋さんでやったりとかしてたんですけど、当時は、昔は浜松会館っていうのが、
うわー、練馬にあって、
知ってるでしょ、
ありましたね、
あそこでやってた。
ああ、そうですか。
あの感じとかはちょっと今でも懐かしいなと思いますね。
田崎監督、次回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
田崎龍太監督、どうもありがとうございました。20年という監督生活の中でこれだけ多くの作品を撮られてるというのはなんかすごいなと思いました。
1年間続くテレビシリーズの監督を続けているということがやっぱり大きいんじゃないかと思うんですよね。映画だけだとこの本数はとても撮れないと思うんですよね。
そうですね、あと特撮だけではなく科捜研の女ですとか、あと舞台演出のもされてますし、いろいろなフィールドで活躍されてるっていうのを改めて感じましたね。次回第12回も引き続き佐々木龍太監督のお話を伺います。
次回更新もお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。